それでは早速、今日のメッセージのあります聖書の箇所を朗読していただきます。旧約聖書第二歴代志34章の1節から3節、それから18節から28節です。第3版ですと787ページ、新改訳ですと808ページにございますので、どうぞお開きになってください。聖書の朗読を姉妹に朗読していただき、続きまして説教、衣を引き裂いたヨシア王と題して藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。それではお願いいたします。
聖書を読みいたします。第二歴代志34章1節から3節、18節から28節をお読みいたします。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼は主の目にかなうことを行い、父祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。彼の治世の第8年、まだ若い頃に、彼は父祖ダビデの神を求めることを始め、第12年にユダとエルサレムを清めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像および中像を除き始めた。さらに初期シャファンは王に告げた。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。シャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。王はヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、初期シャファン、王の家来アサヤに次のように命じた。行って見つかった書物の言葉について、私のためイスラエルとユダの残りの者のために主を求めよ。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったために、私たちの上に注がれた主の憤りが激しいからだ。そこでヒルキアと王が指名した人々は女預言者フルダのもとに行った。彼女はハスラの子トクハテの子である装束係シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らが事の次第を彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神である主はこう言われます。あなた方を私のもとに使わした人に言え。主はこう言われる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王の前で読み上げられたその書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て、他の神々に犠牲を備え、自分たちのすべての手の技で私の怒りを引き起こした。私の憤りはこの場所に注がれ、消えることはない。主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言いなさい。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神である主はこう言われる。あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛めて神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を引き裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の言葉。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集める。あなたは平安のうちに自分の墓に集められる。あなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることはない。彼らはそれを王に報告した。以上です。
おはようございます。皆さん今日マスクをつけていらっしゃいますが、マスクをつけていて、よかったなと思うことが一つあります。それは、先週下の歯が欠けてしまいまして、歯が欠けるとまあいろんな表情になりますけれども、まあ、それを隠すことができるという利点があること、まあ、それ以外はですね、マスクで皆さんの表情が見えないという、残念なことも多いんですけれども、まあ、自分の歯が欠けたことをいいことにマスクの効用を一つ紹介いたしました。今日のメッセージは、衣を引き裂いたヨシア王、州法にはヨシアと書いてありますが、 まあ、ヘブル語の名前はヤだったりアだったりするので分かりづらいところがありますが、この新改訳聖書2017版では今読んでいただいたようにヨシヤという名前になっていますので、まあ、そのように覚えてください。この王様がなんと着ていた衣を引き裂いたという、まあ、そのことに基づいて今日のメッセージを組み立てております。皆さんはギャラップという調査会社をご存知でしょうか。10年前この会社が3年間にわたり151カ国の15歳以上の国民各1000人ずつを対象に日常生活で感じる感情表現の程度を測定したというそのレポートがありました。で、調査対象者に昨日の生活でよく笑ったか楽しかったかというような肯定的なポジティブな質問5つと、そして怒りやストレス悲しみなどネガティブな感情5つを尋ねて、その回答率で151カ国に順番をつけた順位をつけたという調査なんですね。で、世界で最も感情表現が少ない国民はどこかと言いますと、日本ではないんです。よかったですねいいか悪いかの問題ではなくて、その国民性文化の、影響だと思いますけれども、シンガポールが一番感情表現が少ないという、そういった結果が現れました。逆に最も喜怒哀楽を表現する国は どこかと言いますと、同じアジア、ラテン系と思い浮かべる人もいるかもしれません。またアフリカの人もすごくこう喜怒哀楽の表現がね、アッシーさん見ても豊かだなというのが伝わってきますけれども、世界で最も喜怒哀楽を表現する国はフィリピンという結果が出ました。その後にラテンアメリカとか、アメリカもその次あたりに出てくるわけですが、日本はどうかと言いますと、申しません今日は子供を引き裂いて感情を表現するイスラエルという国の、聖書時代ですね。今もそうかというと一概にそうは言えないんですが、聖書時代、旧約聖書の時代、新約聖書にも少し現れますが、このように感情を表現したということについて見ていきます。第1位はヨシヤ王に焦点を合わせて見ていきますが、神を求めることを始めたヨシヤ王のポイントです。で、今ダビデ王朝を出していただいていますが、ダビデから始まったダビデ王朝、最後がゼデキヤという王様になりますが、この中で、ダビデ、ソロモン、アサ、ヨシャパテ、ヒゼキヤ、今日のヨシヤ、こういった王様たちが、主を求めたということが共通しているわけです。他の王様たちはおしのべて偶像を求めた、偽りの神々を求めた、その違いを紹介するためにこのような名簿を紹介いたしました。個人情報ではありませんので安心してください。はい、で、このダビデ王朝は、徳川幕府は250年260年前後ですけれども、ダビデ王朝はダビデ幕府と言ってもいいかもしれませんが、400年以上続いたんですね。で、その中で21人の王様がいるんですが、主を求める王様もいた反面、周りは偶像だらけの国々でした。その異教の神々を取り入れた王たちが多くいたわけです。で、王様が出たかと思うと、次はもうものすごいひどい王様が出たり、暗殺もたくさん起きている王朝でもあったわけです。で、先週はヒゼキヤという王様に焦点を合わせました。ヒゼキヤは素晴らしい王様でしたね。宗教改革を行い、彼自身は神様を求め、そして神様を慕い求める王様だったんです。その結果国は清められ、そして 神様の祝福が豊かに注がれました。でその後また極端な王様がマナセという王様が現れて、もうあちこちから偶像を取り入れて、そして自分の子供を異教の神々に火に焼いてこう捧げるという恐ろしいこともやったわけです。しかもこの王様の治世が55年ですから、非常に長い政権であったわけですね。そしてそのマナセの息子アモンも父親に倣って偶像礼拝に熱心に進んだわけです。でその影響、その弊害というのは非常に甚大で、神殿、神様を、唯一の神様を礼拝する神殿は荒廃しました。そしてエルサレムは道徳的にも堕落し、殺戮が頻繁に起こるような状態になったわけです。そのような環境の中に私たちが置かれたとしたらどうでしょうか。それまでは熱心に神様を信じていた人も周りに影響されて、神様を信じてもあまりいいことないな、きついな、みんなからこう白い目で見られる、世間はいろいろと自分のことを、信仰者のことを悪く言う、バッシングを受ける、そんな状況が続いたらですね、差し物信仰の強い人でも落ち込むことは避けられないかもしれません。しかしヨシアは違っていました。しかもそのヨシアの父親アモンは家来の手にかかって暗殺されたわけです。もうその王宮の中も混乱していたわけですね。そんな中で8歳で彼は即位しました。何ができるんだろうこんな小さい子供にと普通は思うでしょうけれども、その暗い、そして乱れた世の中にあって、当時活躍していた、活躍っていえば活動していた預言者エレミア、この旧約聖書の中にエレミア書という預言書がありますが、長きにわたって神様の言葉を預かって人々に伝えていました。そのエレミアの預言の影響もヨシアに及んでいた可能性はあります。ヨシアの何が他の王様たちと違っていたんでしょうか。ヨシアの心の目が開かれていたということが言えます。何が正しくて何が間違っているかということを彼は見分けることのできる基準のような、そんなものを持っていたと考えられます。人間が手で作った偶像、木や石やそういったものに何の意味もないことを見分ける冷静というか感性が備わっていたということができます。個人差はあるわけですね。同じ父親から生まれても何人かの子供が同じ信仰を受け継ぐ場合も受け継がない場合もあります。そんな違いは私たち共通して持っているわけですが、彼は父親のアモン、おじいさんのマナセを反面教師として、父や祖父たちのような生き方は間違っている、自分はそんな生き方は嫌だ、そこで主の目にかなうことを求めたわけです。この34章の1節2節に、彼は主の目にかなうことを行い、父祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかった。この父祖ダビデ、先ほどの表に最初に現れていたダビデが神様をどれだけ求めて歩んだ王であったかということを歴史を通してマナセは、小さい子供のそばに王として即位した子供のそばには必ず教師がつくわけですよね。帝王学を教える そういった教師たちがつくわけですが、その中で当然ヨシアも歴史を学ぶわけです。そして父祖ダビデがどんな王様であったかというよりも、どのような信仰者であったかということを彼は心に留めたのでしょう。それが父親のアモン、そして祖父のマナセの道には歩まないという判断をもたらしたということができると思います。右にも左にもそれなかった。ダビデの信仰はそのように後世にその現れてくる王様たちに素晴らしい影響を与えたわけです。私たちが神様を求め、神様に従って右にも左にもそれない生き方をしているならば、全員とは言えなくてもその生き方を見て、私もそのような信仰者になろう、イエス様を信じて従っていこうとする、そのような影響を受ける人が必ず起こされることを知ることができます。私たちキリスト者はこの日本という人間の手で作った偶像がおびただしく、まあそれでも北海道は少ないということを時々お伝えしていますが、もう本州に行くと、まあ私は神戸にいたことがありますが、道路の角角に祠というのがあって、その中にろうそくが立てられたり、その前で人々が手を合わせて拝んでいる、そんな光景を目にするんですね。どれだけその異教の偶像の支配力が及んでいるかということがもう一目瞭然なんです。で、その霊的な圧迫っていうものも受けることがあるわけです。まあ、北海道の皆さんは幸せだということができます。まあ、あっても少ないという意味でそういうことが言えるかと思います。で、そのような異教と、しかも大敗的な文化の中で、私たちが神の国と神の義を第一に求めて生きるということは相当な戦いがあるということ、覚悟が必要だということを知ることができます。ヨシアは第8年、8歳で即位したので8年、第8年というと16歳の時に神を求めることを始めて、第12年20歳の時にそのユダとエルサレムにあるおびただしい偶像を取り除いたわけです。もう四トンランプに何十台も必要なぐらい偶像があったと、今の時代の表現で言えばですね、そんな偶像のまあ整理というか処分を始めたわけです。まあ、ある方はこれから後大きな仏壇と神棚を処分することになる予定ですけれども、そのようにしてヨシアはユダとエルサレムを清めました。そして第18年26歳の時に主の宮の修理を始めたわけです。もう神様を礼拝する、例えばこのグロリアチャペルという街道が中に神棚があり仏壇があり石の地蔵がありといった状態で主の宮が汚されていた、そしてあちこちが手入れもされないので傷んでいた、その宮を修理し始めたわけです。もちろん多くの資金が必要でしたが、それも集められて工事をする人たちに滞りなくこう支払われていたという記述もあるわけです。その主の宮の修理をしていたときに驚くべき発見がありました。修理していなかったら起こらなかったことです。神様の宮を大事にしようというその熱意に神様が応えてくださったと言えるでしょう。そこで立法の書、聖書が発見されたんです。それまでほとんどの人が聖書を読んでいなかった。王様たちも聖書を読んだことがない、そんな中でしたから、この発見は一大発見、そして 驚くべき発見であったわけです。早速ヨシア王のもとにそれが運ばれて、そこで朗読されました。もちろんヘブル語でありますけれども、右から左にこう横に読むヘブル語ですが、それを読んだときにヨシアはもう愕然としたわけです。まあ、聖書私たちは毎日読む習慣を身につけているはずですけれども、たまにまあ読まなかったり読まなかったり読まなかったりということがないように願いますけれども、最近ある方が4ヶ月で聖書を全部こう通読したという話を聞いて、感謝しましたし感動しました。こういった習慣を身につけていくと、それはもう宝物を持っている、財産を持っている、霊的な遺産が豊かだということができますね。でたまにこう読まなかったりして気を取りなしてこう読み始めた時にいろんなこう発見をすることがあります。まあ、ヨシアはそんな類の経験をしたのかもしれませんが、違うかもしれませんが、キリスト者は、私たちクリスチャンは神様の御心を求めて神様の喜ばれることが何かを見分ける必要があります。でないといつもこう世の中に流されて、世の中の標準基準、人々がやっていることを真似て、それで良しとしてしまうことがあるからですね。私たちは神様が何を求めておられるのかという、その信仰を持っているからこそクリスチャンと言えるわけです。イエス・キリストを信じているだけではなくて、救われてよかっただけではなくて、神様の御心を求めて神様の御心に従うという、そのような信仰へと進む必要があるわけですね。皆さんはそのように進んでおられるわけですけれども、そのためには心の一心が必要だと聖書は教えているわけです。心の一心はどのようにして可能なのでしょうか。私たちは自分を変えるということが非常に難しいことだと実感しています。ましてや人を変えるなんてことは不可能です。まず自分が変わらなければいけないということを痛いほど知っているわけですね。じゃあどうやったら心の一心が可能なのか、そのことについて聖書は次の御言葉でこのように語っていますので、一緒に声を出して読んでいきましょうか。はい。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。何度も何度もこの聖書の言葉を読まれたと思います、聞いたと思います。神の御心を知るためには今の状態で分かることもあるかもしれませんが、何が喜ばれることなのか、それを知るために心の一心によって自分を変えなさい。これはまあ命令形で書かれていますけれども、変えていただきなさいという命令なんですね。当然神様、私たちが自分で自分を変えられないということは知っています。そこで変えていただきなさいという素晴らしい恵みの手段を与えているわけです。じゃあ具体的にどうするかですね。神様は、 神様の前に近づく人に神様の言葉を通して聖霊によって語ってくださるという原則があります。神様の前に出るということは、神様が私たちを手ぶらで返すことがないという、そういった恵みの世界に私たちが出るということですね。
神様は聖書の言葉に向き合い、
そして神様の御心を知ろうとする人に
語ってくださる方です。
そしてその御言葉を通して、聖書の言葉として私たちの内面を照らし探ってくださる方ですね。それをクリスチャンの世界では取り扱いと言います。まあ、取説という言葉が、以前少し話題になりましたが、聖書は私たち人間を、私という一人の 罪人を取り扱う神様の取説です。その聖書を読む間に全部いつもこう照らされるということは限りませんが、その中に自分が最近考えたこと、経験したことに符合する、あるいはつながる出来事が聖書に書いてあるときに、それは私たちの意識をそこに向けさせ、神様はこの場合このような人に対してどんな取り扱いをされたのかということを通して、私にも関係がある、私ももしかするとこのような生き方をしていてはいけないのではないかというようなこの気づきと、そして神様私はどうしたらいいでしょうかという祈りが生まれてくるわけです。それは時間がかかります。インスタントではできません。だから神の前に静まるという、今日賛美いたしますけれども、神の前に静まれということを聖書は進めているわけですね。忙しい日常、もうこれは現代人の特技のようなライフスタイルかもしれませんが、その中であえて時間を取って神様の前に出る、神様を求める、その静まりの時間を確保しなければ、これからの時代を生き抜くことは到底不可能です。これからの時代は私たちを信仰なきものにしようとする力が働いていて、今までもそれはありましたけれども、それはさらに強力に広範囲に私たちの生活の隅々まで権力が介入してくるという時代になってきています。そんな中で、私はキリスト者ですからそんなことはできませんという勇気は私たちの内側にあれば幸いですけれども、人間の力では抵抗できないほど強力な力が今働き始めているということを多くのクリスチャンは気づいているのではないでしょうか。その中で逡巡し、どうしたらいいだろうかと悩む時は必ずあるでしょう。そんな時に私たちを支えるのは神の言葉しかないんです。神の言葉が私たちの中にとどまっていなければ私たちの何の力もないんですね。仕事ができる、能力がある、そしていい生活をしている、そんなものは何の役にも立たない時が来ます。今中国では富裕層の人たちが権力者から狙われて、その財産を没収されつつあるんですね。巨大企業と言われたいろんな企業のトップが今戦々恐々として、そのうち自分もという恐れを今持っているようですね。まあそれは別の話ですけれども、私たちが神様の前に出ること、今まで以上にこれをライフスタイルとして身につけていく必要があります。第2のポイントは、その神の言葉を聞いたときにヨシアが衣を引き裂いたということですね。イスラエルでは聖書時代、先ほども触れましたが、深い悲しみや怒り、悔い改めの表現として、中には胸を打つ人、日本でもやりますよね。ああ私はなんていうことをしてしまったんだろう、反省とか後悔の時にそういった仕草をすることがあるかもしれません。イスラエルでは頭に灰をかぶることもあったんです。今は薪を燃やすとかあまりないので、灰を探してもなかなか見つからないんですが、当時は薪を燃やし、あるいは他の国では牛の糞を燃やし、いろんな灰がこうあったわけですね。でそれを予部なんかも灰をかぶったという記述が予部記という書物に出てきます。そして中には荒布を着る、私は子供の頃農家でしたから、藁で作ったそのゴザとかですね、そんなものをこう着たことがあります。それは悔い改めのために着たわけではなくて、他に着るものがなかったというただ単純な理由ですが、そして今日出てくるこの衣を引き裂くというこの実際的な行為は、心の深い痛み、嘆き、そして神様の前に本当に申し訳ありませんという、そんな意思を表している表現なんですね。
ヨシアが聞かされた主の宮で発見された立法の書というのは、具体的には申命記の28章に記されている神様の命令と戒めを守るならばこんな祝福がある。しかし神様の命令に従わないで自分勝手なことをすればこういう呪いがあるという祝福と呪いの書なんですね。でそれを聞いたときに、ヨシアはあまりにも自分たちの国が、そしてこの王家が神様の前に命令に従わないで偶像の神々に頭を下げ、そして国を滅ぼそうとしている、神様の怒りがこの国に臨んでいる。神の怒りという言葉は、まあ、多くの人に歓迎されないと思います。クリスチャンにも歓迎されないと思います。神様は祝福してくださる、それはそうです。でも神様は自分勝手な生き方をそのまま続けている人に対していつまでも放っておくことはなさらないわけですね。その人を悔い改めさせるために怒りを注ぐわけです。まあそれは私たちにとってつらいことですけれども、それがなければただ滅びるばかり、神様の最後手段、神様の非常手段というものが私たちを悔い改めに導くことがあるわけですね。そして34章の24節25節を見ていただくと、まあ、これは女預言者フルダによって語られた言葉ですが、主はこう言われる、見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王の前で読み上げられたその書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て他の神々に犠牲を備え、自分たちのすべての手の技で私の怒りを引き起こした。私の憤りはこの場所に注がれ消えることはない。でその時に朗読を聞いたヨシアが子供を引き裂いたその行為を神様がどのように評価されたかというのが27節に出てきます。その上の段の19節に、ただ王は立法の言葉を聞いた時自分の子供を引き裂いたとだけ書いてありますが、神様がそのヨシアの行為を評価している内容が27節に書いてあるんですね。あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛めて神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を引き裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の言葉と神様が評価されているんです。神様はこのように悔い改めるものを受け入れて評価してくださるんですね。そして暮らそうと思っていた災いを思い直し、結果的にヨシアはエルサレムが滅びるのを自分の時代に見ることなくこの世を去りました。それは憐れみであったわけです。イスラエルの滅びるのを見ることなく彼は一生を終えることができました。今私たちキリスト者クリスチャンは自分の罪を悔い改めイエス・キリストを信じることによって滅びることがない恵みをいただいています。それは有名なヨハネ3章16節にありますように、ここもご一緒に読んでみましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ぜひ暗記してください。暗記している方も続けて忘れないように暗記してください。神様はこのようなお方だと示している聖書の中で一番有名な言葉です。
他の聖書がなくなってもこの一節さえあれば人は神の愛を知ることができ、信じることができ、救われることができる強力な言葉です。神様のラブレター。私たちが滅びることを神様は決して望んでおられない。一人も滅びないで救われることを願っておられるお方であることを本当に信じていますか。そのことが大切な質問かもしれません。もちろん救われて許されていることを知ってはいるけれども、昔自分がやったことの負い目や咎めやそういったことに時々こう悩まされるということはもしかしたらクリスチャンの中にあるかもではなくてあるようです。でもそんな時にそこにこの焦点を合わせてしまうとだんだん下がっていくわけですね。その時にサタンが不信仰の矢を射かけてくることもあります。だからその時に心の向きを変えて神様の恵みと憐れみに揺り頼んでいくわけです。そしてその時に注がれる神様の恵みの嵐っていうか恵みの豊かさは私たちの咎めや負い目をはるかに凌駕して神様に心を向けさせて御蔵に高く座しておられるお方に目を注ぐ魂へと作り変えてくださるんですね。いっぺん自分の内側罪を、そして過去に犯した罪を許されているけれどもあんなことをしなければという、そんな引っ張られる思いをまず置いて救い主イエスキリストに、十字架にかかってよみがえられた主イエスキリストに、栄光のお方に目を留め続けることが私たちをどんな罪の咎めからも縄目からも解放する強力な力となっていきます。そしてそれはもう一つ、神様の憐れみというのはどこから来ているのかということを知る必要があります。
ヨシアがここで衣を引き裂いたその悲しみは、同時代に活動していた
預言者エレミアの
悲しみと共通しています。エレミアは
涙の預言者と言われる同時代の人々にもうバッシングの嵐、そして命を狙う兄弟たちからも命を狙われる。今も中東に行くと名誉殺人といって娘とか子供が親の許可していないことをやった場合には親が子供を殺すんですね。それは罪に問われないという恐ろしい、まあ、そういった考え方があるんです。エレミアもその時代家族から命を狙われるほど神様の言葉を伝えた結果危険な状況に置かれていました。
エレミアは何度もそのエレミア書という預言書の中でこんな言葉を語っていますが、特に31章の20節ですが、エフライム、まあ、イスラエルを別の表現で呼んでいると見てください。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき、私は彼を憐れまずには得られない。これはエレミアの腹渡、
エレミアの心を表しているというよりは神様の心をエレミアが受け取ったんです。私たちは自分が苦しむときに初めてイエス・キリストの十字架の苦しみを少しだけ理解することがあります。エレミアほど、まあ、100人が100人からですね責められて、お前なんか死んでしまい、お前なんか生きてる価値がないと脅迫される日々の生活の中にあったら、誰でももういたたまれず、もう早く死んでしまいたいと思うような気持ちになるのは避けられないと思いますが、エレミアはそんな中を40年間 50年間預言活動をしたわけです。その中で他の預言者たちも素晴らしい活動をしたわけですが、エレミアは神様の心を、痛みを知ったんです。それが腹渡という言葉に、つまりただ単純に人間の体の器官としての内臓を消化しているのではなくて、心がえぐられる、ちぎれる、引き裂かれる、そんな言葉をこの腹渡という言葉で表現しているわけですね。神の痛みをエレミアがこの言葉で表現しているんです。ヨシアも神明記の言葉を聞いたときに、いかに自分の国が、そして自分の先祖たちが神様を裏切り、神様を捨てて甚だしい偶像礼拝の罪を犯してきたかということを知ってはいたんですよ。でもそれについてどんな神様からの裁きが下るのか、そして神様はどんなお気持ちでこのイスラエル、エフライム、愛してやまない神様が手塩にかけてエジプトから救い出した、そしてこの約束の地に植えて豊かなブドウの実を結ぶような表現が使われて世界の祝福になる国として育ててこられたか、それを全部裏切った、もう神様に残された手段はこのエルサレムを壊滅させることしかないという、神様の追い込まれた、追い詰められたその悲しみを少しでも味わったからに他ならないと考えるわけです。神様の前に泣いたことがあるでしょうか。悔い改めて来られたと思いますが、その中で、まあ、涙を流す流さないはそれは表面的なことになるかもしれませんが、しかし本当に神様の痛みを、イエス・キリストの十字架の苦しみを分かるならば、私たちの魂は震えて、そして涙を流すことさえもあるわけです。それが私たちの信仰をしっかりと神様に向かわせていくわけですね。
私たちは悔い改めという言葉を、
私はご飯は必ずおかわり、
あ、今はしませんけれども、悔い改めて冗談でこう使う時がありますが、やめた方がいいですね。
でも日々の生活の中で神様に喜ばれない、自分勝手なことをしてしまう、この世の中の生き方に合わせてしまっている、その結果その後で気がついて、あんなことをしなければよかった
という後悔は多くの人が持ち合わせていると思いますが、
クリスチャンはさらに一歩進んで、一歩深く入って、
こういう悔い改めを必要としていることがあります。
それが次の御言葉ですね。
神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。
神の御心に沿った悲しみはどうやってできるんですか？私たちが作り出すとしても、神の御心に沿った悲しみを持って悔い改めようと言っても私たちにはできないわけです。でも神様の前に出て神様を求めていくならば、御霊が、私たちの内側におられる御霊が言いようのない深い埋めきを持って取りなしてくださる、その恵みに預かるわけです。そういった霊的な世界、信仰の世界、祈りの世界を私たちは訪れることが許されているんです。そして招かれているんです。で、そのためには信仰生活を一人で続けるとするならば、それはそういう機会をなかなか得ることができません。他のクリスチャンたちと祈り合う、祈りをどういうふうに祈るのかを学んでいく機会が必要なんです。だから教会は歴史上ずっと日常の礼拝とともに水曜日の祈祷会というものを、時には金曜日の徹夜祈祷会というものを、あるいは家庭で開かれるさまざまな集まりの中で祈り合うということを進めてきたんですね。今それができない、状態であることをすごく、残念に思いますが、他の人が祈っている祈りを聞いて気づかされたり、 あ、この世に祈ることができるんだなって教えられるわけです。だからクリスチャンは2人3人集まって祈り合う、そんな機会を求めて作って教会全体に広げていく必要があると実感しているわけですね。まあ、具体的にはさらに話し合って取り組んでいく必要がありますが、神の御心に沿った悲しみは一人でできることではない、もちろんできないということではないんですけれども、二人三人集まる中で、まあ、フレナイにいた時に姉妹たちがその町の人々の名前を挙げて、まあ、全員ではなくてその関わりのある人たちの名前を紙に書いて取りなしている行く祈り会があった時に、もうみんな泣いたそうですね。まあ、スウェーデンの女性の宣教師がリードしてこの町の人々の救いのために普段関わりのある人たちの名前を挙げて取りなして祈っていきましょう。普段ドライな人たちもその中で本当に聖霊に心を探られて、そして人類愛ではなくて隣人愛というだけではなくて旧霊の愛を注がれて、神様がこの人々の救いを願っているという思いを受け止めた結果、涙が出てきてその祈りが止まらなかったという、それは世界でいろんなクリスチャンたちの間で起きている祈りなんですね。かつては皆さんもそういう経験をした方もいらっしゃるかもしれませんが、今の時代においても必要だと思います。今コロナ禍の中で私たちは外に出ていくことをかなり控えていますけれども、しかし神様が不思議なようにいろんな方を送ってくださって、そして聖書を学び洗礼の準備も今進んでいるところです。神様が今熱心に動いておられる、働いておられる、その中に私たちが用いられていくことを願っています。私たちは衣ではなく、今衣を引き裂いたらこれちょっとやばいですけど、昔の人たち長いこうストールのようなこの衣類を身につけてたんですね。そして引き裂く衣類っていうのは外側の外套ではなくて内側に着ている、まあ、その比較的薄い生地の衣を引き裂いたようです。まあ、それはそれとしまして最後の御言葉ですが、ヨエル書2章13節にこう書いてあります。あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。大きな罪を犯していなくても、あるいは信仰生活を一通り順調に送っていたとしても、私たちはそれでいいのかと問われるならば、神様の痛みが分からないままで過ぎていくよりは、神様の痛みを少しでも知って自分の心を引き裂くほどに神様の痛みを共有できたら、それはもう天にも昇る気持ちだとあえて言えるかと思います。命に至る悔い改めは、罪を犯したことを後悔するだけで終わることなく、その罪が神の一人子を十字架につけ神を痛め悲しませたのだと自覚するまで 聖書に聞き続けることから始まると言えるでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨシア王の悲しみ嘆きが衣を引き裂く行為に現れたその姿から今朝学ぶことができました。衣ではなく心を引き裂けと、あなたが今日の私たちに語っておられるメッセージを、どうぞこれからの信仰生活の中で具体化していくことができますように、さらに神に近づき、神を求め、神を主体求めて神様を知ることができますように、これからの時代私たちの歩みが振るわれるときに、神を知っていること以上に、神の御言葉をとどめていること以上に、
力強いことはないことを知る時が近づいています。どうぞ備えていけるように、聖霊様、私たち一人一人を満たしてください。私たちの目を奪うもの、耳を奪うもの、次から次と情報の洪水があふれ流れていますけれども、神の情報、聖書の言葉をに焦点を合わせて、必要な神様の導きを受け取ることができるように、備えていけるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。